ラクシュミー・アヤです。よく、運気がいいとか、運気が悪いといったようなことを言いますが、運気とはどういうものでしょうか。漢字で書くと、運気とは気を運ぶと書きますが、わかりやすく言えばエネルギーの流れのことです。運気には、家庭運や仕事運、愛情運、健康運などいろいろな種類があります。金運とはお金に関する運気のことで、愛情運や健康運など他の運気とエネルギーの質が少し違っています。エネルギーをキャッチする感覚や動かし方なども他の運気を動かすときとは違います。ですから、金運に恵まれていても他の運気が悪いことや、金運が上がって他の運気が下がるといったことがよくあります。金運といっても、宝くじやギャンブルなど、賭け事などで手にする金銭に関するものは、特殊な金運で他の運気を大きく下げてしまう場合があります。実際に宝くじで高額当選した人で生命エネルギーが一気に下がり、恋人に殺された人もいれば、奥さんを殺して刑務所に入った人もいたりします。統計によれば、高額当選者の7割の人が5年以内に自己破産するというデータも出ていますから、宝くじに当選しないのは今の自分にとってそれだけのお金を受け取ると人生の負担になって狂ってしまうことだと、未来を無意識でチャネリングし自ら拒否している場合が多いです。すべての人は日々の生活の中で無意識にですがチャネリングをしながら過ごしています。人生の瞬間は常に何かを選択しながら過ごしているわけで、例えば右へ進むか左へ進むのか、何かをするのかそれとも何もしないのかなど、必ず何かを選択しています。選択するときの優先順位は個人のそれまでの価値観をもとに無意識で決めていますが、この選択が個人の運命を左右する鍵を握っています。人生は常にその瞬間に選択したことの積み重ねで作られていて、それが大きなエネルギーの動き、運気の流れを作ります。ですから、失敗した時に人はよく、あの時こうしていればうまくいったのにとか、こっちを選択していればよかったといった後悔をします。瞬間的に選択をするとき、過去の体験や習慣、価値観をもとに無意識で選んで同じパターンを繰り返しています。すべての運の良し悪しを左右するのは直感力で、この能力が高い人は危険察知能力も高く、エネルギー浪費しにくいですから生命力、パワーが強くて金運も良いです。直感力をアップするには、チャネリング能力を高めて、あなたがつながるエネルギーレベルをアップすると良いです。チャネリング能力はスピリチュアルに興味ある人だけが持つ特別な能力だと思っている人もいますが、本来はすべての人に備わっているサイキック能力で、無意識でレベルの高いチャネリング能力を使って仕事で成功している人はあらゆる分野に存在しています。最もわかりやすいのが芸能分野の人ですが、金融やビジネスの世界でうまくいっている人も、無意識でレベルの高いエネルギーと常に強力なチャネリングをしていたりします。 レベルの高いエネルギーとチャネリングできるようになれば、無意識でも常に最良の選択をして過ごしますので、物事がスムーズに進んでいくようになります。チャネリングは精神を超越した存在、目に見えない存在に周波数、チャンネルを合わせることで、テレビやラジオのチャンネルを合わせるのと同じようなことで、その対象の周波数に自分の周波数を合わせていくことです。スピリチュアル系では、神仏など高次元の存在や宇宙人、亡くなった人などに周波数を合わせてメッセージを受け取ったりしますが、人間同士でも無意識でチャネリングをしながら過ごしています。よく、あの人とは波長が合うといったようなことを言いますが、このように無意識でお互いの周波数を合わせてチャネリングしながら生活していると言えます。周波数が合わなければ、たとえ同じ空間にいても接点のないままで終わりますが、周波数が合う人は直接コミュニケーションをとっていなくても、お互いのチャンネルが合っていれば、時間や空間を超えて強力なチャネリングをし、エネルギーレベルでの交流、情報交換をしていきます。最近ではインターネットという便利なものがありますから、時間や空間を超えたレベルでも現実的につながりやすくなっています。チャネリングそのものは物理的なものを通さず、ダイレクトにエネルギーレベルで交流するものですから、インターネットを使うことで通常よりレベルの高いチャネリングをすることもできます。あなたの未来の運気の方向性は、普段あなたがどういう人やもの、どんなエネルギーに強く意識を向けて過ごしているのかということが決めています。例えば、ビジネスでの成功を望む人は、ビジネスで成功している人と無意識でチャネリングしています。心理学でのモデリングテクニックは、チャネリングの基礎のようなもので、ビジネスの世界で成功する人の中には、理想の相手をモデリングしているうちに、チャネリングへと切り替わって成功している人は多いです。スピリチュアル系の場合、高次元のものとチャネリングすることが多いので、金運やビジネスの運気を高めるチャネリングとはエネルギーの質が違います。物質次元、特に金運を動かすときには、高次元とのチャネリングと同時に物質次元を動かす最も効果的な存在とチャネリングする必要があるのです。要するに、金運を動かす場合は、地上の時間軸の中に存在する物質レベルとのチャネリングと、高次元のエネルギーとのチャネリングを同時に行い、最高レベルの直感力を働かせることで金運アップします。金運アップする人は、高次元、物質次元、どちらもチャネリングするエネルギーレベルが高いものを選択しますが、うまくいかない人は、物質次元でチャネリングする存在の選択ミスをしていることが多いです。なぜなら、物質次元の存在は、見せかけに惑わされやすく、実際はうまくいっていないのに、表面的にうまくいっているように見せかけている存在や名声などに惑わされ、チャネリングしてもあまり意味のない存在を選択していることがよくあります。意識を向ける相手を間違えると、表面的なことに惑わされて、実際に金銭はほとんど動かない、空回りするような金運とチャネリングすることになります。どういう存在とチャネリングするのかという選択は、個人の直感力ですから、レベルの高い直感力、チャネリング能力の開発が金運アップには必要です。長年いろんな人の相談に乗っていて感じるのは、金運が良くない人のほとんどが物質次元でチャネリングする存在の選択ミスをしています。それから、 チャネリング能力を高めるのに最も大事なのは聞く能力で、この能力が高まるとリーディング能力も同時に高めることができます。天然石のパワーやメッセージを受け取るときには、主に触覚と視覚を通して、最終的に天然石の周波数を聞いていきます。また、その土地のエネルギーの動きを読むときは、視覚、触覚、嗅覚を通して大地の周波数を聞いていきます。この聞くというのは、行動で使われる香りを聞くというものに近いです。エネルギーを扱うプロになると、エネルギーを嗅ぎ分けるチャネリング能力が高いので、あの人は何か匂う、あの場所は何か匂うといったエネルギーを細かく嗅ぎ分けてすぐ対応できますから、極端に運気は下がりません。金運に対しても、敏感に不調和の周波数を嗅ぎ分けるので、早い段階で、あれはやめようとか、今はあれはやっておいた方がいいと対応できますから、本来極端に金運が下がることはありません。もし極端に金運が下がることがあれば、何かが停滞してきている証拠ですから、浄化をして、さらに能力アップする努力をしなければ、どんどん感覚が鈍くなります。どんな世界でも、プロになればなるほど努力が必要で、特に、スピリチュアルなエネルギーを扱う世界は、自分の能力を過信すると、すぐに鈍くなって運気が下がります。現在は、エネルギーの変化スピードが速いので、今日流れに乗れても、油断すればすぐに運気は下がります。しかし、努力をすれば最速で良い流れに乗って運気アップするのも早くなっていますから、日々レベルの高いチャネリング能力を意識的に維持することができれば、確実に運気も金運もアップできます。金運アップチャネラーコースは、高次元のエネルギーと地上の物理的次元のエネルギー、同時にあなたの金運アップに最も効果的なパワーとチャネリングできるように能力を開発していくためのコースです。金運という特殊な運気を動かすための訓練と能力開発を中心に行います。金運を中心にしたチャネリング能力の開発の良さは、もし思い込みや妄想レベルでチャネリングをしたり、選択ミスをすると、すぐに金運という数字として反映されていきますので、軌道修正もしやすいです。また、金運は感情が関わってくるとすぐに下がりますから、初心者でも自分の状態をチェックすることができるので、正しい判断ができます。金運、金銭という無機質なものを動かすチャネリング能力を高めれば、自分がどういう時に感情レベルで引きずられるのか、エネルギー浪費をしているのかといったことに気づくこともできます。感情が邪魔をすると高次元のエネルギーから降りてきた直感もキャッチしにくくなります。現在は常識的な価値観が強い人、頭で考えて判断する顕在的な判断力ばかり使ってきた人は、高次元からのメッセージに気づけず、運気とパワーが猛スピードで下がり始めているので、チャネリング能力を高めていくと良いです。また、このコースでは、あなたのチャクラが金運に対してどのような反応をするのかを知り、金運パワーを受け取るための訓練をしながら、金運を動かすための感覚もつかんでいきます。メンタルが弱く、金運に対する感覚が鈍い人に金運は動かすことはできません。あなたが現在、満足のいく金運アップができていない。金運アップしても他の運気が下がった。メンタルが弱い。お金に対する罪悪感がある。という人に 金運アップチャネラーコースはおすすめです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ラクシュミーアヤでした。